今日のメインディッシュは縄文時代の土偶について新たな学説を発表した竹倉文人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
ようこそいらっしゃいましたね。土偶の研究っていうからには結構年を召されたじいさんが杖でもつきながら白髪をね蓄えた人が来るのかと思ったら、そんなんじゃなくて時代の若者みたいな方がお見えになりましたけども、おいくつですか？
今45歳になります。
あ、それでも
そう、結構言ってるんですね。
そうですか。
でもね、この土偶を読むという、この竹倉さんが出された本、三浦淳さんがね、この番組でも紹介して、私それきっかけに絶対読むでしょうと思って読んでハマったんですけど、小文社からね、出てる土偶を読むっていう本が、これがですね、このジャンルとしては、このジャンルっていうか、土偶ってジャンル自体も超レアですけど、なんと発売から半年で異例の、ごずり、まあ、初版からですね、10版を重ねても、ごずりまで来て数万部の売り上げとなっている。
そうですか。ね、土偶のことに魅力を感じてらっしゃる方が世の中にはたくさんいると。
みんなおかしいなと思ってたんだから。
みんなおかしい。
そういや、
買ったやつがおかしいんじゃなくて。
そう、じゃなくて、じゃなくてよ。小学校の時にさ、ね、これ竹倉さんの本にも書いてあるけど、この土偶はこれこれを表していますみたいな説明が、なんかだいぶ無理があるなーってうっすら思ってて、はい、っていう人が多いんですよ、
う
ん、
そうですか、でも竹倉さんがこの研究をお始めになったのはいつぐらいからなんですか？
4年前ですね。
4年前、はい、
最近
最近ですね。
キンキンだのもんね、はい、4年前
はい、2017年ですね。
なんでこれを、
あのね、大学の授業でちょっと神話の話をすることがあって、はいはい、でその時にちょっと日本の何か入れようと思って、土偶がいいかなという軽い気持ちで、タッチし始めて。
竹倉さんは人類学者ですよね、はい、で、まあ、土偶といえば考古学のものだと思われるわけですから、言ってしまえば、まあ、門外漢とされるわけですね、今
本当はね。なんで、でもね、実は、土偶の研究って、まあ、明治時代に始まるんですけど、あのね、最初はみんな人類学者が研究してたんですよ、
はいはい、
道具って。そうなんですよ。でしかも、まあ、私の持論としては、やっぱり土偶ってほら、土器とかとまたちょっと違ってね、なんかいろいろそのおまじないっていうか呪術に使ったりとか、はいはい、そういうものですから、やっぱりね、その一個の学問だけではやっぱりアプローチできないんですよ、だから、まあ、私が本でやったように、いろんなジャンルの、まあ、宗教学とか認知科学とか、そういう、まあ、リベラルアーツの力を結集して攻めるっていう、
なるほど、なんかさっき軽いって言ったけどね、言葉遣いなんかもなんかとっても
わかりやすいですよね。
わかりやすいっていうか、
チャラくはない
。いやいや、俺みたいな年寄りから見えると、想像してた学者さんが、
学者さん風
でもね、あまり若くて、なんかこう現代風だったんでちょっと驚いてるんですけど。
だってね、うん、まあ、私これびっくりしたんですけど、この本読んで、なんと日本にこれまでは土偶の専門家という研究者はおらず、土偶に詳しい人しかいなかったって言いますね、
若干それは煽りも入ってるんですけどね、まあ、ただやっぱり土偶の専門家ですとこう、みんなの前で名乗る人って多分ね、ほとんどいなかったんじゃないかな、そう思います。
でも大学でじゃあちょっと道具でもやってみるかって言って、それでなんでそんな道具の世界にはまり込んでしまったんですか？
あのね、これ本当半分ギャグみたいな話なんですけど、はい、一番有名な遮光器道具ってありますよね、
宇宙人みたいなやつね。
そう、であれ見てて、あれなんかにこれ形似てるなと思って、でなんだっけなと思って、あ、これ里芋になって、手足がね、で半分もちろん私最初冗談みたいな感じで、これ里芋じゃないのなんて思ってたんですよ、でも縄文時代に里芋なんてね、そもそも食べてないだろうと思って、いろいろ調べてったら、どうやらその稲、米よりもね、縄文時代は、縄文時代にその稲よりも古くその里芋が伝来してることは間違いないと。
あ、そう、
ということで、縄文時代にはもう栽培されて食べられてたっていうのが通説だっていうのが分かったんですよ。あれ、じゃあ、あの価値おかしくもないんじゃないかなみたいな感じで、
なるほど、
じゃあ他の土偶もね、なんか植物なんじゃないのって、まあ、仮説を立てたんですよ。で、仮説を立てて、他の土偶のいくつか様式が10個ぐらいあるんですけども、検証してた。そしたら、まず形が似てるものがいくつも出てきて。 きた、うんうん、でそれは驚きだったんですけど、さらにその土偶が出土した遺跡周辺でどういったものが食べられていたか、うんうん、こういうの植物考古学とかそういうジャンルもあるんですけども、うんはいはいはい、そういうデータを調べていくとこのピタッと一致するような事例がいくつも出てきて、うんうん、あこれは間違いないと、う
ん、じゃあつまり縄文人たちは自分たちが普段から食べてるものを、うんキャラ化して、はい、道具にして、はい、でそれ何に使ってたんですかじゃあ。
あのね、これは道具っていうのはまず精霊をこう宿らせる依代みたいな感じのものなんですね、はい、なので多分いろんな使い方があったと思います、うん、例えばあのお墓に副葬品として埋葬するとか、うん、そういう使い方も あったんですね、うんうん、だけど一番その基本となるそのものはですね、実はこれ来年続編出る予定なんですけども、うん、あ、書いてるんですね、そうそう、それで多分詳しく扱うことになると思うんですが、うん、おそらくですね栽培と関係がある、特に、種をですね植えて、うん、で発根発芽しますよね、うん、その時に多分よりこう効率よくこう種が発根発芽するためには、うんうん、精霊の力が必要なんですよ。
あ、今私たちは科学的知識があるから、うん、水と肥料だなとか思うけど、うん、それ知らなかった人たちは、うん、精霊の力で芽と根が出るんだと思っても、
う
ん、
そうそうそう、ただね我々ほ ら生命力が植物に宿ってるって言うじゃないですか、うん、だからその生命っていう概念は抽象的な概念ですけれども、うん、それがね昔古代社会っていうのは、うん、生命じゃなくてそれが精霊なんですよ。だから生命に手とか足がついてるような感覚、
なるほど、
だから生命が宿んなきゃ植物成長しないって我々も普通に思うでしょ、うんうんうん、だからそれと同じように、うん、古代の人も精霊が宿んなかったらちゃんと発芽もしないしって、うん、だからその精霊を呼ぶ必要があるんだ、
う
ん、
であの里芋の精霊を呼ぶときに、はい、うん、あのここですよって分かるように、はい、里芋に似てるその降りる場所を作る必要があるから、それが里芋こう土偶がその役目になってたってことですか、
うん、あのね、里芋がその発芽するためにはそのそこにまあ精霊が入るっていう話なので、うん、同じようにその土偶にもその精霊を呼び込ん で、うん、で多分ね、あの土偶ってあれ実は真っ赤だったんですよ。
真っ赤、
そう、あのベンガラっていうね、そういう塗料みたいなのが塗ってあって、
はいはい、
でちょこっと残ってたりするんですけど、うん、あれだから今我々が見てるイメージと多分全然違うんですよ、うん、土偶って真っ赤だった。だから何かこう多分その土偶その、うん、なんだろう、ちょっとこう、うん、栄養剤飲ませるみたいなその感覚ですよ、うん、その精霊に、精霊の生命力をそれによってこうパワーアップさせて、でその
赤く塗って、
そうそうそう、うん、
でお供え物、それは長く保存するとかそういうことは関係ないのね。じゃあ
あのね、うん、里芋に関しては多分、うんうん、あとはその種芋で増えますから、うんうん、結構腐りやすいんですよ、うんうん、あとカビが生えちゃったりとか、うん、だからそういう時にウイルスとかカビとかが
防カビ、
そうそうそう、
防カビ、
防カビだから、そういう魔除け的な意味合いもあったと思います、う
ん、じゃあさあ一番最初に道具見て、これはなんか宇宙から来た人とか、はい、宇宙人のみたいなことをこう俺もちょっと思ってたりしたけど、はい、そういうのはじゃないん。
あのね、ね、宇宙人って結構ほらここ何十年かじゃないですか、あのテレビとかでああいうイメージを見る我々が、
ああそうですね、は
い、そんなこと言われ出したのがね、
そうそうそう、うんうん、だからあながち間違ってないっていうか、古代人にとって、うん、縄文人にとって、うん、そのこの世ならざるところから来るエイリアンみたいな、うん、それが精霊だとすれば、うん、まあ宇宙人的に我々が見えるっていうのは、うん、割とずれてないっていうか、その感覚はあの縄文人にとってはその精霊はエイリアンなわけなんで、
いやこのね、ご本を見るとたくさん写真が載ってるんですけど、うんうん、はい、あの私も実は数年前に開かれた縄文展というのを見に行ってですね、うん、それまで全く興味のなかった縄文土器をなぜか見てみたくなり、うん、縄文展に行ってですね、土器も抜かれたんですね、デザインがやばすぎて、うん、土偶の、うんうんうん、でこれちょっとあまりにも奇抜すぎて、だって中には頭の部分が明らかにもうどう見てもまんま、ま、あの、うん、巻貝みたいなのとかあったしてこれなんでこんな体の形もすごい不思議な幾何学的な形だし、これどういう人たちが作ったんだろうって、なんか全くこう、ま、あの摩訶不思議で、はい、そこからちょっと道具に興味を持ったんです、うん、そしたらこのね、ご本にいっぱい写真が載ってて、例えばその貝、昔の人いっぱい貝食べてたから、うんはい、その とんでもない珍妙な形をした土偶の頭のフォルムが、うん、その辺の人が食べてた貝に確かにそっくりっていうケースとかいっぱいあって、うんうんうんうん、で、うん、その竹倉さんがいわばその何、例えば広島の文化キー君っていうさ、はい、キャラがいるじゃない、はいはいはい、柿をモチーフにした、うん、あんな感じでその自分たちの身近なものをモチーフにして、うん、そのまあキャラ化したものをと見ることもできるんじゃないかっていうのをめちゃくちゃ納得しちゃったんですよ、うん、私この写真見て、
うんうん、三浦純さんもね、もともとゆるキャラのね、うん、考えついた人だからね、
本当ですよ、
あの人、うん、まあ、だからこの道具なんか見てなんかちょっとゆるキャラっぽいものを感じたのかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でもね、
はい、
でもね、ちょっと竹倉さん、うん、私この間テレビで見たんですけど、
はい、
うん、ちょうどテレビでね、なんかその土偶の特集やってたんです、うん、
はい、
そしたらなんかこの中にね、この5本の中にも出てくるミミズク土偶っていう土偶の説明をそのテレビでやってて、うん、あの学者さんがね、
うん、
でその竹倉さんミミズク土偶はその辺 であの取れる板穂ガキっていう牡蠣のモチーフだとおっしゃってて、すごい説明を読むと本当だって思うんですけど、うん、でもテレビの人はそう言ってなくてね、その学者さんは、はい、
うん、
これは縄文の人が当時頭に刺してた櫛とか、うん、当時の髪型とか、うん、耳飾りとかを模したものですって言って、それにも納得しちゃったんですよ、
はいはい、あのね、それも全然間違ってなくて、あのその説というのはもう明治時代ぐらいからずっと唱えられてきたんですけれども、うん、要はその土偶 そのデザインの中に当然当時の人たち の, その、まあ、生活風俗っていうか、その身につけてるものとかファッションっていうものも、うん、まあ、反映してるんですよ。だからあれは確かにあの耳飾りなんですよ、
うんうんうん、
でしかもその耳づく道具が作られた時っていうのはすごくあの、まあ、ピアスみたいなね、こういう耳飾りが縄文人の間でも流行ってた時期なので、
うんうん、
多分そういったその当時のファッションが土偶 その造形の中にもまあ入ってると。
なるほどね、
うん、ただね、あれが本当にじゃあその当時の人の女性の髪型だったかっていうと、うん、私はそうは思わないっていうことなんですよ。ああ、
でも考えてみれば私たちがね、うん、見慣れてるいろんなゆるキャラだって、うん、動物とか食べ物に人間っぽいこう、
うん、
ファッションさせたり、ね、今の私たちが身近に感じるような、うん、
はい、
あのデザインにしてるもんね、
う
ん、
そうそうそう、まさにそういうことです、
うん、
はい、はあ、へえ、ね、そういうことを言うと、お前何言ってんだ、4年前に急に思いついたくせにみたいに、最初グーグルで土偶をググるところから始めたくせにみたいに言われたりしませんか、うんうん、
しますよやっぱりね、
たった4年だもんね。
そうなんですよ、で、まあ、ずっとやってる人からしたら、うん、もう面白くないだろうし、まあ、私はただ、
うん
うん、やっぱり、ね、ちょっと、うん、その考古学どうっていうんではなくて、全体的に日本の学問の中に、うん、やっぱり特にちょっと保守的なところがあったりすると、
はいはい、
自分の先生たちの言ってることは絶対否定できないとかね、うん、未だにあるんですよ、そういうのがね。
なるほど、
うん、だからやっぱそういうところにはちょっと一石を投じて、うん、こう学問のこの発展のためにっていう気持ちもちょっとあって、
うん
う
ん、
やや煽りをこう、
あ、そうです
か、入れたという、
まあ、当然ね、そういうところからは反発もそれはあるよね。
なんかね、徒弟制みたいな感じあるじゃない、学問の世界もさ、
はいはい、
ね、うん、だから先生は神様みたいなね、うん、っていうのもあるからね、うん、きっと。
ただ全体として見ると非常に反応はいいですね、うん
うん、
かなりいろんなその先生たちからも、うん、あのお褒めの言葉を今いただいてまして、うん、まあ、なんか一部もちろんそれね、うん、あの認めないとか、うん、こんなゴミみたいな本
みたいなゴミみたいな
でまあ、
いやでもいずれにしてもそういうことも含めて、うん、あの土偶業界からがこんなに脚光を、まあ、業界があるかどうか知らんけどこんなに土偶業界が格好を浴びることは今までこのね、
そうそう、そうですよ、だからね、
そういう意味ではこう意見の違う方たちも、うん、なんかその意味では喜んでいらっしゃる。
そうそう、だって関連の書籍もやっぱり売れてますし、うん、なんとなく土偶がね、
うん、
こうもう少し身近な
ものに、うん、そうよ、だって私ね、友人にね、うん、この本をね、あのなんかあの布教して回ってんの今、
う
ん、
面白い。
そしたらね、私のお友達が、うん、え、私実は土偶好きなのとか言って、うん、彼女がすごい土偶の名産地を語り始めて、うん、じゃあコロナが収まったら2人で土偶巡りの旅行しようねって約束しちゃったもん。
あ、そう、
土偶経済効果あるなと思いました。
あ、そうか、あ、まあでもその話も含めてあれだよね、 俺みたいな年取った人間から言わせるとこうかなり反感を買うよね、うん、
チャラチャラしてんじゃねえと、
うん、こんなブームしてんじゃねえんだ俺たちはと。
いやでもさ、
ね、コツコツコツコツコツやってきたんだよ。
もしかし
たらいきなりブームになってね、なんかこうなんだそれっていうね、うん、
あのいやでもあなたそう言うけど、うん、うすうす、うん、でも違うんじゃないかなって思ったこともあったんじゃないの。この見立て違うかもなってうっすら思いながらちょっと無理やり押してきた部分も実はあったんじゃないですか。
だけどいきなりこれあの鬼ぐるみに似てるぞっていうことを言ってるわけでしょ、はい、こう竹倉さんは今まで会ったのはほっといて、
そうそうハート型土偶、ね、
どっから見ても鬼ぐるみだと、まあ、言われてみれば鬼ぐるみ割ったのと土偶を比較してみれば
そっくりな。
だ当時やっぱり一番最初縄文時代の人たちはやっぱしあれですよね、木の実食べたり、うん、いろんなことしてたんですよね。
そうですね。
そんなにはそんなになんかこう稲なんかまだ作ってたわけじゃないし、うん、そうなってくると、まあ、さっき出てきた話の貝だとか、うん、まあそれから木の実だとか、うん、でこんなか食ってたのは分かるけど、まあだからそういうのをね崇めるのは分かるけど、でもなんかすごい女性とか男性とか、ね、出てくるじゃないですか、はい、あれは時代の中で何年か経った後に出てくる話なの、うん、そう女性のなんかおっぱいがちゃんとある人みたいなのは、うんうん、あれも最初からあったんですか。それはちょっと時期ずれる
ん
で、
うん、そういう土偶ね、なんか妊婦さんに見える土偶とか、
あの土偶は基本的にはもう女性像が圧倒的に多いですね。
そうでしょ、
最初から
多いんだよね、うん、
だから私も今回、うん、その女性像っていうのも実は否定してなくて、だから今までの説って全部合ってるんですよ。だから女性像なんだけど人間ではなくて植物だよとか、あと妊娠像の土偶もあるんですけれども、それも人間の妊娠ではなくて植物の妊娠なんですよ。
だからモチーフが何であるかっていう視点が抜け落ちてたわけですよね。
そう、うん、そもそもでもうね考えてなかった
ん
それは、
ね、だからそれなんか縄文人たちの 独特な発想力なんだみたいに私もこう説明を受けてそうなんだと思ってたんですけど、うん、そこにはちゃんとした元になる食べ物とかのモチーフがあったんだよっていうことで、なんかすごいなるほどな
と、うんうん、魚があんまり出てこないなと思って。
魚はあのね魚っぽいその土製品みたいなそういうのもあるんですよ、うん、カメとかね、うん、あとイノシシとかも、うん、でだからまあ他の動物のもまあないことはないんですけれども、うんうん、やっぱりねなんかそのさっき私が申し上げたようなやっぱり栽培っていうのが一つキーで、うん、で貝はじゃあどうなんだっていうと、うん、多分ねあの貝も、うん、その卵みたいな感じだからその木の実も我々木の実っていうじゃないですか、うんだけどあれ植物の卵みたいな感覚だったんだと思うんですね、はい、縄文人からすると、うんうん、で貝も多分あれ卵みたいなもんで、うん、だから多分あのままほっとくと多分魚になったりとかなんか昆布になったりとか、
うん、考えたのかなそういう
ふ
う
にと思いますね、うんうん、あれがこう何かこう変態していって別のものになるっていう、うん、そういうふうに多分考えたんじゃない
でも、はい、やっぱりあの貝塚とかがあるように、うんはい、まあなんかこうあんまりやりもったり努力しないで貝は取れる
取れるもんね
みたいなことも、
は
い、
掘ったら出てくるもんね。
まあね、う
ん、ただね結構ほら環境の変動が割と当時も激しかったんで、うんうん、あの海面が上がったり下がったりとか、うん、温暖化したりあの寒冷化したりとか、うんうん、そうするとやっぱり地形も変わってきたりして、うん、全然取れなくなっちゃったりとか、うん、そういう時もあったんですよね、うん、だからやっぱりあのたくさんそれが増えて取れますようにっていう、うん、あのそういう使い方もあったと思います。
カニは食ってなかったですか。
カニ食べてたんじゃないですか。
カニ、うん、カニのなんか形したようなやつもある
でもカニはさ、うん、カニはもう動き回っててさ、うん、生き物でその、うん、なんていうの、うん、
えいって踏んつけて
そだからねなんか
動物じゃん、うん、
別の儀礼をやってたんだと思います。だから多分その、うん、おまじないとかあの、うん、いろんなのがあったんだと思うんですよ、うん、ただまあ痕跡が残ってないものもいっぱいあると思うんで、うんうんうん、で土偶はたまたままああの、うん、フィギュアとして残っていたっていうところから、うん、まあ見ていけるのかなっていう感じで、うん、だから
ねえねえねえ、はい、土偶が分かったなら、うん、私その縄文展で見た後国宝展でも見てやっぱりなんかもうたまげたんですけど、うん、あの火炎土器ってどうかしてるじゃないですか、はい、デザインが、 もね、うん、あれとかもじゃあ今のその火炎、その炎のあれみたいに見えるから火炎って言われてますけど、うん、あれとかも別のなんか見立てができるのかしら。
そうですね、あれもだからそんな名前つけちゃったらね、もうそういう風にしか見えなくなっちゃうから、う
ん、見えないじゃない。なんかでもニワトリのトサカみたいな、うん、でも炎のような、でもあれ間近で実物見ると、うん、どっからこんな形思いついたんだろうって、超デザイン性がこう、はいはい、なんか奇抜ですよね、う
ん、あの伊藤聖子さんなんかは、うん、あれはなんか植物とやっぱり関係があるんじゃないかっていう、
鶴とか、
そうそうそう、そういう生命のね表現
なんか、そうやってもう一回考え直してみたいですよね。
そうですね、ちょっとやっぱりその名前がね、遮光器道具とかもそうなんですけど、うん、そういう名前がついちゃうとやっぱり他の見え方ができなくなっちゃうんで。
そうよね、う
ん、あとなんかこの土偶ってさ、あのみんな座りがいいじゃん
座りがいい、
まあ、足がばって開いて、
はい、
このでもそうだけど、うん、みんな座りがいいじゃん、
はあ、なんかどっしりした姿勢を
してる、して、
うん、
結構みんな座りいいですよね。
あのね、うん、でもあの一番有名なあの遮光器道具は全部立たないんですよ、うん
う
ん、
あれ立たないの。
そう、はい、立たないように作ったんですよ、うん、最初から。
な、芋だから。
そう、
芋だから
と私は考えてます。多分寝かせて使ってて、うんうん、だから、うん、ほら、うん、拝むようなものだったら、うん、やっぱり絶対立たせるでしょ、うん、だけど、うん、やっぱり立たないのがあるっていうのは、うん、あのいわゆるその拝んでたのとはまた違う使い方っていうか、もともと土偶初期のものは、うん、あの全部板状なんですよ。
最初は板、
そう、
板状
だ、そうだね、
二次元、
まあ、だからね、まあ、それがこう立体的になっていくわけですね。
だいたいね、うん、中期の5500年前ぐらい以降から、うん、そういうこう立ったり、うん、大きい道具がこう結構いっぱい出てくるような、
誰が作ってたの？
あのね、これはやっぱり女性、まず女性だと言われています。
女性が作ってたの、はい、おじいちゃんとかじゃない。
なんで女性が作ってたって分かるの？
まず、他のいろんな民族事例を見ると、うん、土器っていうのはほとんど女性が作ってるケースがもう圧倒的に多いんですね、うん、であとは、まあ、日本の土器とか土偶の中に、うんうん、その作った時のこの指の跡みたいなのが残ってたりすることがあって、うん、それがやっぱりその細さとかを見ると、うん、あ、これは女性だろうというふうに考えられるので、うんうんうん、基本的にはあの土偶とか土器っていうのは女性が作っていたっていうのが一番、まあ最も言われている。
え、ねえねえ、はい、そういえばさ、ゆるキャラのぬいぐるみとかって子供がおもちゃで使ったりするじゃない、
はいはい、
そういうなんかまあその呪術的な役割の他に、うんうん、単に、うん、超可愛いじゃんこれ的な理由で作って、うん、愛玩物として持っていたっていう可能性
あったと思いますよ。だからね、そうなんですよ。
だってこれ、トチの実をね、うん、モデルにしたね、うん、チビビーナスとかめちゃくちゃ可愛くて、うん、なんだったら、うん、私もこれぬいぐるみでいただきたいわぐらいの可愛さなんですよね、
う
ん
う
ん、
あ、そういう、でもそういうのはさ、でもさ、うん、実用的からはどんどん離れていくじゃない。離れてるよね。例えば土器とかそういうならね、うん、実用的じゃない、うん、なんかね、うん、木の実入れなくちゃいけねえとか、うん、そんなのあるけど、うん、それがなんかこう偶像みたいな、うん、そのなんか形になっていくのはどうしてだった？それは何こうやっぱりさっきの精霊になんか似たものがそこに宿ったりするからっていう意味から来てるの？
やっぱりね、生活に少し余裕が出てきて、うん、あのよりそのモチーフに似せようとか、うん、やっぱそういう立派なものを作って、うん、他のその集落の人たちにこう
差をつける、
そうそうそうそう、やっぱそういうところもあったと思います。
うちはあれじゃあね、皿とか土瓶だけじゃねえぞとうちのを見てみろ、これはも物は入らないんだけど、お前ちゃんと座りが良くてみたいな女性みたいなことができてるってこと、
うん、やっぱりその集落のレベルの高さを示す一番分かりやすい
信号に。え、集落ってたくさんあったの？
ありますあります。でかなりもう、うん、あのネットワークもあって、
今もほらゆるキャラコンテストとかあるからさ、うん、同じような感じ。いや、もう皆さん本当ね、これね、本見てね、あの図とかを見るとめっちゃ納得で、うん、人が物をデザインするときにうっかりやってしまうことが、うん、縄文人も現代人もあんま変わんないのかもっていうところも面白かったりするので、うん、
なるほどね、
まあね、あのそんなまたデタラメ言いやがってって、うん、今あのムッとして聞いてる方も含めて、とにかくちょっとこの本面白いから読んでみてください、うん、
あとあれだね、やっぱり人類学と考古学のね、
うん、一緒にやる、
いや一緒にやるっていうか、この後戦いもね、うん、
戦いもね、
それも楽しみだよね。
そう、
こ
う、
そのね、この新たな戦争勃発みたいな、
そう、ね、ちょっと NHK で特番できそうです ね、うん、
ね、考古学者の殴り込みみたいな、ね、
ぜひね、あ、お読みください。これね、小文社というところから出てます。お日様の日が3つの小です、水晶の小の小文社から、土偶を読む 130年間解かれなかった縄文神話の謎というね、税込み1870円で、発売中です。竹倉文人さんのご本です。ちなみに11月3日から所沢にある角川武蔵野ミュージアムで行われる武蔵野3万年のレシピという企画展、興味深い、ここで竹倉さんが土偶の展示の監修をなさってます。こちらの入場料も1200円となっております。ぜひぜひ訪れてください。この
俺たちの番組で作ったゴールデン LGG どんぶりもいつかは土偶みたいになってくるかな。
歴史残るでしょうね、みんなが議論してくれるといいですね、謎解きで人類学者の竹倉文人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。